調整情報官、自治会活動のリーダー、新区長21人が決まる。問い合わせ、行政推進課、共同行政管理班、電話内線3244。このほど各行政区で自治会活動のリーダーとなる新しい区長が選出されました。町には21の行政区、自治会があり、それぞれの地域に住む皆さんが互いに助け合い、活力に満ちた地域を作るため、創意工夫を凝らした活動が行われています。また、区長の皆さんは厚木警察署から地域防犯連絡員として委嘱されるなど、様々な役職を担っています。4月26日に開催された第1回区長会で、区長会長に田代区の小座野茂雄区長、副会長に美濃和区の諏訪部新区長と睦倉区の市川菊代区長、会計に桜台団地区の千田昭弘区長が選ばれました。この他の区長は、川北区長、大貫義孝さん、宮本区長、井上隆夫さん、原臼区長、梶原康弘さん、両務会区長、小松崎恒明さん、細野区長、市川守さん、墨田区長、小中原森彦さん、三瀬区長、郷志隆さん、小沢区長、熊沢久夫さん、上熊坂区長、石原真人さん、熊坂区長、熊坂敦さん、七田屋蓮毛さん区長、須田浩二さん、新坂区長、尾崎隆弘さん、桜台区長、岩堀勲さん、半縄区長、中村俊明さん、坂本区長、田村直司さん、大塚区長、斉藤千春さん、春日台区長、長谷川進さん。自治会の主な活動、災害時の活動、避難所の運営や炊き出しなどに力を発揮します。お茶の間通信の配布、毎月15日発行の町の広報誌、お茶の間通信は、自治会配布員の皆さんによって各家庭に届けられます。各種の活動、運動会や盆踊りなど、親睦活動のほか、防犯パトロール、環境美化活動、防災訓練などを行っています。共同、これからの街づくりについて一緒に考えてみませんか？総合計画策定ワークショップメンバー募集。問い合わせ、企画制作課、企画制作班、電話、内線3232。町では現在、令和5年度からスタートする新しい総合計画の策定に取り組んでいます。将来の街づくりの基本となる総合計画に皆さんからのご意見やご提案をいただき、より良い計画づくりに反映するため、ワークショップを開催します。このメンバーを募集しますので、町のこれからの街づくりに興味のある方は、ぜひお申し込みください。テーマ、これからの街づくりを考える、仮。内容、グループ討議などを行い、提言をまとめる。時期、回数、7月から9月まで、予定に4回程度。原則として平日の夜間に開催。参加資格、町内在住または在勤、在学の方で、街づくりに興味がある方。申し込み方法、申し込み用紙に必要事項を記入し、企画制作課に直接お持ちいただくか、郵便、ファックス、電子メールのいずれかでお送りください。なお、申し込み用紙は企画制作課、町民活動サポートセンター、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザにあります。また、町ホームページからダウンロードもできます。申し込み期限、6月18日金曜日。募集人数、15人程度。申し込み先、企画制作課、企画制作班。ファックス、046-286-5021。電子メール、企画、kikaku@town.twn.aikawa.aikawa.com 神奈川 kanagawa.jp。 いいね、愛川町、毎月フォトコン2。愛川町2022年カレンダーをみんなで作ろう。インスタグラムを利用し、町の魅力を切り取った写真のコンテストを開催しています。月ごとに選定した作品を、愛川町2022年カレンダー、4月始まりの電子カレンダーに掲載しますので、ぜひご参加ください。募集期間、令和4年3月31日木曜日まで、蔵書、毎月月間チャンピオンを選定し、2000円分の図書カードを贈呈。応募方法。1、インスタグラムでフォトコンの公式アカウント、@ポケットに愛川、pocketniaikawa をフォローしてください。2、町内で撮影した写真をインスタグラムへ投稿してください。投稿の本文には、撮影地、ハッシュタグ、愛川百景、#、応募付きの愛川町を記載し、写真をタップして、@ポケットに愛川、pocketniaikawa をタグ付けしてください。詳しくは、特設サイトをチェック、QR コードがあります。募集1、来年度採用の町職員を募集します。問い合わせ、総務課、総務法制班、電話内線3215。受験案内と申し込み用紙は、総務課で配布、平日の午前9時から正午まで、午後1時から5時までするほか、町ホームページからダウンロードもできます。申し込み方法、申し込み用紙に、卒業、見込み、証明書などを添付の上、総務課へ本人が直接お持ちいただくか郵送してください。受付期間、6月1日火曜日から16日水曜日まで。第一次試験日、6月27日日曜日。募集人数、いずれの区分も若干名。試験区分、主な受験資格の順に読みます。一般事務職、大学卒業程度、昭和61年4月2日から平成12年4月1日に生まれた方、土木職、大学卒業程度、昭和51年4月2日から平成12年4月1日に生まれた方、保育士、短大卒業程度、昭和56年4月2日以降に生まれ、保育士登録をしている方、または、令和4年3月までに登録見込みの方。頑張れ SC 相模原。SC 相模原、広報担当ガミティ。ガミティレポート。こんにちは、ガミティだよ。選手たちは、アウェーで試合をするときは、現地入りして、ホテルで試合に備えるんだ。今日はキャプテンの鎌田二郎選手に、ホテルではどんな過ごし方をしているか聞いてみたよ。朝起きて、昼飯食べて、コーヒーを飲みながらゆっくりしているよ。ホテルの周りをジョギングしたり、散歩したりする選手も多いけど、自分は部屋で映画を見たりするんだ。オンとオフの切り替えは大事だよ。だってさ、スタジアムに到着して、バスから降りる時の表情は、すごくキリッとしていて、かっこいいんだ。ホテルでどんな映画を見ていたのか、すごく気になるね。今度聞いてみよっと。試合日程、キックオフ、対戦相手、会場の順に読みます。6月5日土曜日午後3時、ビファーレン長崎、相模原祇園スタジアム。6月13日日曜日午後2時、水戸ホーリーホック、ケーズ電機スタジアム水戸。6月20日日曜日午後3時、東京ヴェルディ、相模原祇園スタジアム。6月26日土曜日午後3時、ブラウブリッツ秋田、ソユースタジアム。ホームページ、https://www.sc SC 相模原 SCSAGAMIHARA.com/子育て、児童手当現況届の提出をお忘れなく、問い合わせ、子育て支援課、子ども福祉班、電話、内線3365。児童手当を受給している方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。現況届は、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのもので、提出しない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。支給額、月額。0歳から3歳未満まで15,000円。3歳から小学生まで第1子、第2子は10,000円。第3子以降は15,000円。中学生10,000円。所得制限。所得制限の基準は年収960万円。夫婦と子供2人の場合です。制限を超えた場合は、支給額が5,000円となります。支給時期、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月分までを支給します。手続き方法、5月下旬に現在手当を受けている方へ現況届のお知らせを送付していますので、詳しくは通知をご覧ください。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、同封した返信用封筒で提出をお願いします。次のような場合は、必ず子育て支援課に届け出を、結婚、離婚などにより受給者を変更するとき、加入している年金の種類を変更するとき、振込先の口座を変更するとき、口座名義は受給者、受給者やお子さんが亡くなったときや別居したとき、町外へ転出するとき、受給者が公務員になったとき。子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ。新型コロナウイルスの影響が長期化する中で、子育て世帯に対して生活支援を行うため、国から給付金が支給されることになりました。支給日、支給方法など詳しくは改めてお知らせします。対象、平成15年4月2日から令和4年2月28日までに生まれた児童がいる、令和3年度、住民税、均等割が非課税、または同様の事情にあると認められる世帯。支給額、児童1人当たり5万円。なお、4月分の児童扶養手当を受給した世帯には、5月11日にこの給付金が振り込まれていますので、口座をご確認ください。水道、町営水道の水質、安全、良質が確認されています。問い合わせ、水道事業所公務班、電話内線3482。飲み水を、未来につなごう僕たちで。第62回水道週間スローガン。水道事業所では、安全で良質な水道水をお届けするために、水道法に基づいた水質検査計画を策定し、水質検査を実施しています。水道法では、正常な水を供給するため、細菌や化学物質、色や濁り、匂いなど、水質基準に関する検査が義務付けられており、検査の結果、町営水道の水は、すべての項目に適合した安全で良質な水道水であることが確認されています。水質検査計画と水質検査結果は、水道事業所や町ホームページで公表しています。漏水の修繕は、町の指定工事業者で、メーターから先の漏水修繕を行う場合は、お客様のご負担で、町の条例により指定を受けた工事業者に依頼していただく必要があります。依頼する際には、町の指定を受けている工事事業者か確認してください。町ホームページで町内の業者リストをご確認いただけます。また、指定工事業者で修繕をすると、 漏水分の水道料金の一部を減額できる場合があります。修繕が終わりましたら、水道事業所へ報告するよう、業者にお伝えください。6月1日から7日までは水道週間。ほとんどの人が利用できるまでに普及した水道は、健康で文化的な生活を支える必要不可欠な生活基盤施設となっています。水道に対する理解を深めていただくため、毎年6月1日から7日までを水道週間として、厚生労働省、都道府県をはじめ各市町村の水道事業体で広報活動などを実施しています。
弔慰金、戦没者などのご遺族の皆様へ、第11回特別弔慰金が支給されます。問い合わせ、福祉支援課、地域福祉班、電話内線3353。戦没者などのご遺族に、国から特別弔慰金、毎年5万円を5年分、計25万円の記名国債が支給されます。対象、戦没者などの死亡当時のご遺族、令和2年4月1日基準日に、恩給法による公務扶助料、戦傷病者・戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける方、妻や父母などがいない場合に、次の順番によって一人に支給します。1. 令和2年4月1日までに、戦傷病者・戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方。2. 戦没者などの子。3. 戦没者などの1. 父母。2. 孫。3. 祖父母。4. 兄弟姉妹。なお、戦没者などの死亡当時に、生計関係を有しているといった要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。4. 1、2、3以外の戦没者などの三親等内の親族、甥、姪など。なお、戦没者などの死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。請求期限、令和5年3月31日金曜日。請求窓口、福祉支援課地域福祉班。募集2。令和4年愛川町成人式の実行委員を募集します。問い合わせ、障害学習課青少年教育班、電話内線3644。令和4年1月9日日曜日に開催する成人式の企画・運営を行う愛川町成人式実行委員を募集します。対象、新成人、平成13年4月2日から平成14年4月1日生まれで、積極性があり、当日まで責任を持って委員として活動できる方、10人程度。活動内容、成人式の企画・運営、アトラクションの企画・準備など、8月頃から月1回程度、実行委員会を開催し、アトラクションの内容や当日の役割分担などを決めます。申し込み方法、6月25日金曜日までに障害学習課へ。募集3、若者たちの音楽祭7、出演者を大募集。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。7回目を迎える若者たちの音楽祭。冬の愛川町を熱い音楽で一緒に盛り上げましょう。開催日時、12月12日日曜日、午後3時30分から午後6時30分まで予定。場所、文化会館ホール。応募資格、町内在住在学、卒業生も可。在勤のメンバーが1人以上所属していること。 高校生以下はメンバー全員が厚木市または清川村に在学の場合もか。ノーマル、5、6組程度、おおむね中学生から30歳代のメンバーで構成されていること。スペシャル、2、3組程度、40歳代以上のメンバーで構成されていること。参加料、1組5000円、高校生以下のみのグループは2000円。募集期間、6月1日火曜日から7月2日金曜日まで。応募方法、応募用紙と任意のデモ音源1曲を収録した CD などを直接または郵送でスポーツ文化振興課へ。デモ音源をインターネット上で公開している場合は、メールまたはファックスでも受け付けます。応募用紙と募集要項は、スポーツ文化振興課、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、第1号公園体育館、田代運動公園、見ませ公園、町ホームページで配布します。ファックス、046-286-4588。電子メール、スポブン、spobun@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp 注意事項、応募者の中から選考により出演者を決定します。出演するグループの代表者は、実行委員として音楽祭の運営にご協力いただきます。演奏ジャンルは、楽器を使用したロックやポップス、ジャズなどの軽音楽です。アカペラやカラオケは不可。音響機材、ギターアンプ、ベースアンプ、ドラムセット、グランドピアノ、マイクは用意しますが、それ以外の楽器は各自でお持ちください。ボランティアスタッフ募集、受付係やドア係など、音楽祭を裏方として支えてみたい方は、11月12日金曜日までに、スポーツ文化振興課へご連絡ください。介護、令和3年度から介護保険料を変更。上昇率を最小限にとどめています。問い合わせ、高齢介護課、介護保険班、電話内線3332。介護保険料は3年ごとに見直しを行っており、令和3年4月から新たな保険料を設定しました。保険料は、給付実績や高齢者人口の推計などから算出した、基準額をもとに決定しています。65歳以上の方の介護保険料は、6月中旬に送付する介護保険料額決定通知書などでお知らせします。保険料の上昇を最小限に抑制。現在、高齢化の進展や要介護認定者の増加などにより、全国的に介護保険料が上昇しています。こうした中、愛川町でも同様に保険料の大幅な引き上げが必要となりましたが、保険料の負担は高齢者の皆さんの生活に大きく関わるものであるため、基金などを活用して最小限の上昇幅に抑制しました。介護保険は、介護や支援が必要な人を社会全体で支え合う仕組みです。保険料の納付に、ご理解、ご協力をお願いします。介護保険料基準額。令和3年3月まで、愛川町、月額5200円。令和3年4月から、愛川町、月額5400円。県平均、月額6028円。全国平均、月額6014円。なお、愛川町の基準額は、県下33市町村の中で13番目に低い額です。 6月6日日曜日から6月12日土曜日までは、危険物安全週間です。危険物災害の防止と危険物取扱いの安全を確保するため、毎年6月に危険物安全週間を実施しています。全国的に危険物の取扱いに関わる事故などが多く発生しています。原因の多くは、慣れや油断による誤った取扱いや、うっかりミスなどの人的要因が占めています。身近な危険物。私たちの身の回りには、ガソリン、灯油などの燃料や、塗料、エアゾール製品など、数多くの危険物があります。身近にある製品でも、注意書きなどをよく読み、正しく安全に使いましょう。また、セルフ式のガソリンスタンドで、顧客自らがガソリン携行缶に燃料を入れることは禁止されています。危険物を取り扱うときには、もう一度安全を確認しましょう。問い合わせ、消防課予防班、電話内線3716。食べることは生きること。毎年6月は食育月間です。食育とは、一人一人が生涯を通じて健康な生活を送れるように、自分の食について考える習慣や、様々な経験を通じて食に関する知識と、食を選択する力を身につけるための取り組みです。町でも、学校給食などを通じて、様々な取り組みを進めています。問い合わせ、健康推進課、健やか保健班、電話内線3343。教育総務課学校教育班、電話内線3614。給食で世界旅行気分。小中学校でオリパラ給食を実施しています。子どもたちに様々な国の食文化に触れてもらうため、オリンピック開催月である7月まで、町内の小中学校で毎月1回、世界各国の献立を提供するオリパラ給食を実施しています。本年度1回目のオリパラ給食は、4月23日に実施。この日のメニューは、インドのチキンカレー、ナン、カボチャのサブジ、炒め煮、マンゴー入りヨーグルトポンチなどで、児童たちは普段と一味違う給食を楽しそうに食べていました。学校給食で地場産品を、愛川パクパクデー。町では食育の一環として、町内の地場産品を積極的に給食の食材に使用しています。4月からは、さらに食育を推進するため、愛川パクパクデーを毎月1回設け、より多くの地場産品を献立に使用しています。さらに6月からは、愛川パクパクデーに合わせて、地場産品を生産する方々に登場いただいた動画を、給食時間に上映する予定です。6月の愛川パクパクデーは11日。ご飯、県央愛川農協の愛ちゃん米、ポークカレー、中津ミートの豚肉、有機農園、毛の日の野菜、豆のサラダ、中津ミートのハム。栄養士おすすめ、学校給食の中から食育におすすめのレシピをご紹介します。ポークちらし寿司、豚肉寿司。食欲がなくなる時期にぴったり、さっぱりと食べられる、おいしいご飯です。材料、4人分、お米240g、A. 合わせ調味料、レモン、生、20g、酢、小さじ2、砂糖、大さじ1、豚もも肉80g、ごぼう60g、かんぴょう、乾燥、4g、醤油、大さじ1と3分の1、砂糖、大さじ1、白ごま、2g、塩、少々、水、100ml。作り方。1. お米は規定の水分量で炊く。レモンは切って絞り、 レモン汁を作っておく。2. 豚もも肉は千切りに、ごぼうはささがきにする。3. かんぴょう、乾燥は水で戻して1、2センチ程度に切る。4. 炊き上がったご飯に A を加え、よく混ぜる。5. 豚もも肉、ごぼう、かんぴょうを水、醤油、砂糖、塩で味付けて、煮立ったら白ごまを加え、4とよく混ぜ合わせ、味を整えたら出来上がり。彩りに、三つ葉や青ネギなどを添えると、見た目も美味しく召し上がれます。